東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月15日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日は11月15日七五三でした。今日ね、もしかしたらお祝いされたという方も多いかもしれません。可愛い写真たくさん撮れましたか？さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきますが、今日はですね、スペシャルバージョンです。先月行われたデジタルフォルンカンファレンス2025で開催された学生ピッチコンテスト、フォルンチャレンジに参加された学生さんたちをお迎えします。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。今日も一緒に未来の情景、フューチャーピクスを覗きに行きましょう。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。今日はですね、デジタルフォルムカンファレンス2025で開催された ITDX AI 技術を活用した革新的なアイデアですとかソリューションを発表する学生ピッチコンテスト、フォルンチャレンジに参加された学生の皆様をお迎えいたしました。よろしくお願いします。
お願いします。
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 いや、この番組ですね、日本の大きな企業のCDO の方とか CIO の方とかがよくいらっしゃって、まあ、スタートアップの方もいらっしゃるんですけど、こんなに若いスタジオ初めてで、はい、めちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。ちょうどこの収録日の前日に行われたそのピッチコンテスト、私も会場で見てたんですけど、まあ、皆さんのいい意味ですごくニッチで、そしてちゃんと社会課題につながっているプレゼンはすごく熱があってですね、聞き惚れてしまいました。今日ちょっと改めてお話を聞かせていただけるのが楽しみなんですが、今回は29チームの予選を勝ち上がったこの4チームがフォルンチャレンジに実際に登壇してプレゼンテーションを行ったということで、堂々とされたピッチだったんですが、ちょっと早速皆さんのね、お声をいただいていこうかなと思います。自己紹介を一言っていう感じでお願いします。じゃあ藤原さんからお願いします。
はい、藤原亮介です。今は東京理科大学の修士2年で、研究としては無線通信の研究をやっております。よろしくお願いします。
お願いします。では長谷川奈々さん、お願いします。
東京科学大学修士1年生の長谷川奈々と申します。私は技術経営というものを専攻しております。よろしくお願いします。
お願いします。中村さん、お願いします。
はい、慶応義塾大学環境情報学部3年の中村隼人です。普段は生成 AI などを学んでいることが多いですね。よろしくお願いいたします。
お願いします。宮田さん、最後にお願いします。
はい、九州大学大学院の修士1年の宮田優作と申します。大学の専攻では観光地図の自動生成といったテーマに取り組んでいます。よろしくお願いいたします。
いや、それぞれたまたまですけど、4人とも全然研究の範囲が、ね、違うというか。
確かに。
それぞれやっぱり結構仲良くなられたんですか？
そうですね。
発表前に結構喋ったりしてましたね。
ねえ。ちょっとそれぞれのどんなそのピッチをされたかっていうのを短い時間ではあるんですけど、説明していただこうかなと思っていて、早速始めていこうと思います。まずは農業アグリテックをテーマにされている東京科学大学長谷川奈々さん。チーム名はミグリー。作品名がコンポストコミュニティアプリリココ。コンポストと農家マッチングアプリということで、これどんなものなんですか？
はい、コンポストって皆さん聞いたことありますか？微生物の力を使って生ゴミとかを微生物分解処理するような手法なんですけども、それを使ってコンポストを使っているユーザーと農家さんをマッチングさせて、土が堆肥ができるんですけども、はいはい、その堆肥を売り買いするっていうようなマッチングアプリを作りました。多分この中で一番ニッチな分野なんですけども。
いいですね、ニッチ大好きです。コンポストってうちではやってないんですけど、はい、家の近くの公園にあって、ここで堆肥を作ってますってボックスがあるんですけど、あれですか？
まさにそれです。
はい、これはいわゆる一般家庭の方々で作ったものと、それを差し上げる農家さんをマッチングするっていうことですか？
そうですね、うん、はい、今回考えたのはまさに個人で作られてる方と農家さんマッチングっていうような形でやっております。
これコンポストを個人で持ってる方って結構日本国内って多いんですか？
地方の方で多くやられているっていうような印象になっています。
なぜこのリココを考えたんですか？
はい、私がもともと高専出身でして、うん、高専でコンポストの研究をしていて、その関係でコンポストを使っている人とこうお話しする機会があったりすると、 できた堆肥がどうやって使おうかなって悩んでる方が多くいらっしゃったので、何かこう解決できるアプリ作れないかなっていうので今回考案してみました。
これってこのアプリを使うことでじゃあコンポストやってみようって思う方も増えるっていう仕組みになってるんですか？
そうですね、まずはコンポスト使ってる方が便利だなって言って使ってもらう。でそこからいろんな環境保全とかを結構題材にした SNS のインフルエンサーの方がいらっしゃいますので、その方からこう宣伝とかしていいなって思ってもらって使っていただきたいなと考えていました。
ちなみにみぐりは3人のチームっていうことで長谷川さんがリーダーなんですか？はい、
そうですね、私自身合同会社のみぐりというものを設立しまして、私をリーダーにして3人で同い年3人でやっております。
じゃあこれを事業化していきたい思いもあるんですね。
そうですね、事業化できたらすごく嬉しいです。これ頑張ります。
頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続いて2人目、教育学習がテーマの慶応義塾大学中村隼人さん、チーム名ミューラ、作品名が響き .ai 教育現場のカウンセリング AI ということですが、これ中村さんどういうものなんですか？
はい、響き .ai は学校で使われることが多い生活ノートっていって、その勉強時間とか今日あった出来事を先生に提出して見てもらうみたいなものがあるんですけど、それとメンタルヘルスケアを掛け合わせて、それだけじゃなくて新しいモチベーションとして学部適性診断とかを融合して新しい心のプラットフォームという形でまとめ上げたっていうような作品になってます。
これは実際に生徒の方々が使う想定？
そうですね、実際に生徒の方々に使っていただいて、毎日あったこととか学習時間とかを記録していく中で、もし何かメンタル的に問題があるなとか辛そうだなっていうことがあったりしたら、例えばカウンセラーさんに相談するように促してサービス内で連絡できるみたいな仕組みであったりとか、それだけじゃなくて、もし軽めのちょっとだけモヤモヤするなみたいな時とかは、自分がなんでモヤモヤしているのかっていうのを理解するためのお手伝いをさせていただくっていうようなサービスになってます。
すごい、それって学生時代ってもう本当にいろんな喜怒哀楽詰まってるじゃないですか、はい、自分が何に辛いのかってわからない結構長いモヤモヤ期とかって誰しもありますよね。
ありますよね。やっぱそういう時にすぐに自己理解ができるようなシステムっていうのがそばにあったりするときっと楽なんじゃないかなっていうふうに思って、
それは毎日のその思いとかをずっと継続的に記録してるから、それを集積して AI がこれが原因なんじゃないかって突き止めてくれたりとかってことですか？
どっちかっていうと、毎日どんな気持ちになっているかっていうのをフィードバックしてあげて、その一日一日で解決していく。で、はい、その積み重ねによってどんな学部が興味があるのかなとか、そういうところを想定して判断していくっていうような仕組みになってます。
毎日自分の心を記録することで自分の進路も指導してくれると。 それすごいですね。
将来の不安みたいなところを学部の適性診断っていう形で少し解消してあげるっていうところで、新しくもう一つメンタルヘルスケアとしての価値を生み出してみたっていう感じですね。
確かに漠然としたモヤモヤの中に将来の進路とか進学の不安っていうのもありますもんね。
ありますよね。
そこをダイレクトに解決するのがこのアプリ。
そうです。
中村さん個人でのエントリーなんですよね、
はい、
このデジタル AI 技術みたいなものと生活ノートっていうまたアナログなものがすごい一緒になってるのがすごく素敵だなと思いました、
うん、ありがとうございます。
は
い、
中村さんでした。では続いて3人目の方にもお話しいただきます。こちらは交通移動観光をテーマにした東京理科大学大学院の藤原良介さん、チーム名がペイントインク、作品名陣取り合戦で運動を楽しむアプリダードル。
これは現実世界の地図をフィールドにしたゲームシミュレーションの仕組みを取り入れたウォーキングフィットネスアプリになってます。ゲーム的な要素を取り入れた、
なるほど、
アプリになってるっていう感じですね、はい、これは歩いた軌跡がその陣地みたいになって色が塗られるんですね、
うんうん、
でそれがスコア化されて、でそれが報酬としてユーザーに還元されますと。でその報酬を使って、例えばその商店街とかとイベントで提携してたらクーポンが発行されて、まあ、その地域で使えるクーポンが発行されたりとかっていう、まあ、現実世界の報酬連動性とゲーム内での中毒性を取り入れたアプリになってるっていう感じですね。
やってみたい
リリースしてるのでちょっとぜひやって
みます。もう使えるんですか？
はい、あ、そうなんですね。
なんて調べたら、
このアプリ名ですね、はい、ダードルっていう風に調べるとアップストアで出てくるっていう感じですね。
ローマ字で DAADLE。
そうです。
はい、カタカナダードルでもいけるかな。
いけるかもしれないですね。
これはどういう時に思いついたものなんですか？
はい、僕自身ランニングが好きで、ランニングアプリケーションを使ってて、よくルートとかを SNS に共有してたりしたんですね。でその時に、まあ、自分だけ共有してるんだなみたいなことを気づいて、意外と運動不足の人多いんじゃないかみたいな感じ持ってて、で、まあ、そのルートを記録する楽しさプラス何かがあればなんかそのきっかけになるんじゃないかなって思って、 まあ、その現実世界の報酬連動性だったりとかというところを取り組めて作ったみたいな感じですね。
これすごい幅広い世代の方に楽しまれそうですよね。
そうですね、歩くっていう小さい服なので楽しんでもらえるかなって思ってます、う
ん。これ陣取り合戦っていうのはまた何か誰かとバトルみたいな要素もあるんですか？
はい、そうですね、スコアが貯まるので友達とバトルして、シーズン制を提供してたりするので、シーズン内で誰が一番歩いたかみたいな、もう切るっていう感じですね。
基本はじゃあ同じ町に住んでる方で楽しむっていうイメージですか？
そうですね、同じ町もしくは友達同士っていう感じになりますね、うんうん。例えば旅行とか行った時に、旅行の特有の、まあ、陣地とかを獲得できると、まあ、それもなんか楽しみになったりみたいな感じだったりしますね。
これって提供してるエリアがあるんですか、それとも全国行けるんですか？
陣地は全国囲えます。
すごい、はい。じゃあちょっとなんか桃鉄とはまた違うかもしれないけど、はい、どこ行っても楽しめる。
はい、そうですね。
これなんかシンプルでいいですね。
はい、
私も歩く時間を楽しめてなくて全然。
はい、
やっぱり楽しむっていう視点も結構強いんですか？
そうですね、うん、楽しむことを一番に置いていて、それをコンセプトにしたアプリってなってますね。
ダードルちょっと検索してみてください、はい、やってみましょう。
ございます、
ありがとうございます、ちなみに藤原さんは、ピッチコンテストで来場者賞を受賞されたということで、藤原さんも個人でのエントリーということで、
はい、
受賞おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい。結構ピッチコンテストは出られてるんですか？
はい、ピッチコンテスト何回か出ていて、そこでフィードバックとかを受けながらどんどん改善していってるみたいな、感じで、まあ、今回っていう感じになってますね。
なるほど。さてここまで3チームの学生の皆様にピッチのご紹介いただいたんですが、最後はですね、今回優勝を見事勝ち取られた九州大学大学院の宮田優作さん、チーム名徒歩50分、作品名シティシェアマップ、市民と自治体マッチング課題可視化ということで、こちらはどんなものなんでしょうか？
市民と自治体をデータでつなぐ次世代インフラというテーマを題しておりまして、自治体と市民で課題を共有可視化するプラットフォーム、マッチングアプリのようなものになっています。
それは住んでいる方々が実際に生活の悩みを挙げたりして、はい、自治体にアプリを通して挙げていく、可視化していくっていうことですか？
そうですね、はい。例えば道路の陥没だったりだったとか、こう上下水道のとかマンホールっていう課題を市民の方が投稿して、実際にこう自治体の方に直してもらったりとか、他人の投稿が見れたり、あるいは自分の投稿したものが実際にこう修繕されてモチベーションになるみたいな、でこうみんなで街を良くしていこうみたいなコンセプトになっています。
なるほど。ちなみに宮田さん、九州大学に今通学されてるってことですけど、今日は九州から来られたんですか？
福岡から飛行機で。
そうなんですね。この自治体っていうのはやっぱり一旦はご自身が住んでるエリアでっていう想像をされて作られたんですか？
アプリを使ってもらったことがあるんですけど、その時も実際にこう福岡市の中で使ってもらったりみたいなところをしたことがあります。
その時はどうでした？実際に実装させてみて、
初めてこう人に使ってもらって、自分では気づけなかったアプリがうまく動作しなかったりというところを直しつつも、でもやっぱりこう自分がこだわったアプリの使いやすさというところはすごく褒めてもらってっていうところがありました。
これ住んでると大小いろんな問題ってあると思って、例えばなんだろう、そのマンホールとかそういうインフラの問題もあれば、例えば今だとなんかクマの問題があったりとかあとなんだろうな、まあ、一母親だとなんかこう保育園の入園がどうだとかそういうなんかもう全網羅で一応カバーできる想定なんですか？
一旦はこう道路の陥没であったり危険生物であったり、こう例えばゴミだとか騒音ってい う, こう生活の環境に関する問題を取り扱ってはいるんですけども、まあ今後本当にそういったこう教育の文面だったりだとか防災というところにも発展させることができるプロダクトかなと思っています。
それやっぱりその自治体、住んでる方々と自治体の距離が遠いなっていう感覚があったんですか？
業者にとってなんか不満があると思っていて、まあ、こう市民の方にとってもどこに通報すればいいんだろうみたいな、道路の陥没とかどこに通報すればいいかとか分かりますか？
分からない。とりあえず区役所。
実はこの道路の管轄によってこう通報先が違ったりとかするんですよね、
はいはい。
なんかやっぱりこうそれが複雑だったりだとか、対応状況が分かんなくてどうなんだろうっていうところ、職員の方にとってもその調査とか対応がやっぱり現地に行かないと分からないみたいな、両者にとって大変なところがあるっていうところが最初の 課題感というところです。
都市部じゃなくてすごく傘の地域とかだとなかなかねこうすぐに人に助けを出せないっていうところもあったりするから、うんうん、ねいろんな方を救いそうですよね。
そうなんですよね。やっぱりこう道路の陥没も大きくなってくると、うん、市民の方の命に関わる事故にもつながってくる可能性もあるので、うん、街を安全に保つっていう意味でも重要なテーマになるのかなと思っています。
ありがとうございます。宮田さんが見事優勝されたということで徒歩50分のチームは2人体制っていうことですけど、
はい、
必ず聞かれると思うんですけど優勝賞金100万円ということで、
はい、
こちらの使い道と配分はいかがなんでしょうか。
確かに、
はい、
話しやすい配分っていうところからだと、はい、2人で本当に力を合わせて作り上げた、うん、そしてまあプレゼンもしたプロダクトなので、はい、2人で半分こう
綺麗にね、
はい、
素晴らしい、
はい、素晴らしい、はい、使い道は
まだ決まっていないんですよね。ビッチコンテストっていうところの文脈だとこのプロダクトを成長させていく、うん、みんなに届けていくっていうところにも使いたいというふうにも思っています。
いやなんかそれぞれに4組今日伺いましたけど本当にそれぞれ個性があって意思があって面白いなと思ったんですが鋭い目つきで私も若干緊張してるんですけれどもはい、皆さんこれから進路とか今後どうされていくんですか。中村さん。
あ、じゃあ僕から、はい、僕実は休学をしていまして 1.5 年間、
はい、
でちょうどこの間から復帰したんですけど、その間に合同会社を立ち上げていまして、
はい、それは AI 生成にまつわる
も含めてですね、どっちかというと自分がやりたい仕事とか自分のやりたいサービスを形にするためのフォーマットとして一旦作った形にはなるので、例えば今回作った作品を皆さんに使っていただくために続けていくであったりとか、うん、そういうところも踏まえて就活とどっちを取っていくかっていうのを結構今悩んで頑張っていこうと思っているところで、
いろんな選択肢がありますね。就職する、自分のプロダクトを起業してやっていく、
は
い、
ありますね。
あと研究者になるとか。
確かに
ね、うんうんうん、どうなんですか。藤原さんはもう卒業近いですか。
はい、私は今修士2年なので、はい、卒業ですね。来年で。
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、来年からは就職して企業でエンジニアとして働こうかなって思ってます。
それはもう一旦そこでちゃんと学んでっていう、その先にまた起業とかもあるんですか。
そうですね、うん、まずは大規模システムの開発っていうところを学びたいなって思ってて、うん、就職っていう形を取りました。その中で今のプロダクトだったりとかをコツコツどんどん進めていければなって思ってます。
素敵ですね。藤原さんのパワーがあったらなんか会社員やりながら裏でめちゃめちゃ自分で何か開発して楽しんでそうな、はいはい感じですね。
頑張ります。
はい、お願いします。長谷川さんは今修士1年。
私も中村さんと同じく今年に合同会社を立ち上げまして、なのでまず今合同会社でまた全然別のプロダクトを作って販売をしている状態です。
もう販売も始まってるんですね。
はい、小学生向けの教育教材キットを今販売しているっていうような。
気になるな。
ちょっとうちの娘4月から小学生なんですけれども、
はい、テーマが昆虫食なんですけど。
おいいですね、またニッチで。
そうなんです。もともと私生物工学を学んでいて、会社のみんなも生物工学を学んでいるんですけど、うん、昆虫食っていうのをテーマに社会問題とか環境問題を学ぼうよっていうようなものを自分たちで資料とか実際に粉末になった昆虫を入れて食べれるようにな
っています。がぜん興味が湧いてます、はい、素敵ですね。
なのでなんかそういうことをやっているので、まあ、就活もちょっと目を向けてるんですけど、うんうん、会社も続けたいので、まあ、ちょっと迷ってるような、うん感じですね。
選択肢がありすぎます ね、 すね。今は
ちょっと贅沢な悩みをさせていただいています。
ちょっと皆さんがどういう進路に進むのかめちゃめちゃ楽しみ。そして宮田さんは、はい、
私も藤原さんと同じようにおそらく多分企業に就職してエンジニアにまずなるかなと、うんはい、思っています。その後エンジニアにこうなりつつも副業じゃないですけど、うん、傍らで技術が好きなので、うん、自分でこう物を作ったりして楽しんでいきたいなと思っています。
さんも将来も順風満帆ですね。
いや
どうなんでしょう、ね、
自分次第です自分次第です。
頑張れるかどうか、う
ん、自分で生み出せるって本当に最高にかっこいいですよね。
楽しいですよね。
楽しいんだやっぱり。
やりがいがあります、ね、
あそうですか。この番組今4年半続いてるんですけど、この先まだまだ続けていくので、はい、次は実はこの会社のサービスを持ってきましたっていうので、ぜひ CEO として、
ね、
CDO としてみたいな感じでやってきてください。ぜひぜひ CIO としてみたいな、はい、お待ちしてます。そしたらですね、この番組締めくくりで必ずゲストに伺ってる話がありまして、 IoT と AI だったりこうテクノロジーが変える近未来の風景、それぞれの頭の中にある未来の風景を教えていただきたいなと思います。宮田さんどうぞ。
私が思い浮かべる風景というのは本当に便利になった生活っていうところがあります。 います。私も最初はアニメでこう夢があるんですけど、例えばスマートロックで自分で気をつけなくてもちゃんと施錠してくれてたりとか、自分の指紋で鍵が開けれたり、 IoT というところを通じて生活が便利になって日々の生活の質、 QOL が上がるみたいなのが本当に理想的だなと思っています。ヒューマンエラーをなくしたいっていうのが本当に根底にありますね。
はい、はい、長谷川さん、
私が想像する未来の風景はお家の中で喋るだけで家事が全部整っちゃうみたいな。
いやー、理想理想叶えてお願いします。
叶えたい。そうですね、なの、うん、結構今大学生活で一人暮らしなので結構家事がすごい大変。
あ、そうですか。
なので、うん、なんかテクノロジーとか AI、IoT で解決できるんじゃないかなって思います。今後
お願いします。中村さんお願いします。
僕の考える未来としては、自分のアイデアがそのまますぐに形になる未来っていうところが来るかなって思ってて、 AI で何か新しいプロダクトが出てくるかもしれないし、逆にその AI を使って自分が新しいプロダクトを出すっていうのが本当に当たり前に一般的にできる社会っていうのがどんどん近づいてきてると思うので、なんか物を作る側としてはみんなに作られちゃうと結構ライバルが増えちゃうので怖いところではあるんですけど、やっぱ社会としては一気に進んでいく未来っていうところがこの先来るんじゃないかなと思ってます。
アプリとかこうサービスを作るのはエンジニアさんだけのものではなく全員できるようになると楽しみです。では最後藤原さん、
はい、
お願いします。
ありがとうございます。ドラえもんが描いてた未来がもうすぐ来るんじゃないかなみたいなところは思ってたりします、うん、今多分 AI でどんどん加速してると思うので、多分ドラえもんの世界って AI で加速した世界線じゃない気がして、
はい、
まあ、AI で加速する世界線の、まあ、未来が来るんじゃないかなみたいな感じで思ってたりしますね、うんうん、なのでどんどんどんどんテクノロジーの発展は早くなっていくんじゃないかなってこれから思っています。
4月から社会でこのエンジニアとしてね働き始めるっていうことで一旦を担っていただいて、はい、そしてダードルもね、はい、ぜひみんなで楽しんでいけたらなと思います、
はい、
ありがとうございます。ぜひまた帰ってきてください。
ありがとうございます、
はい、お待ちしております。今日はスペシャル回ということでめちゃめちゃ優秀な素敵な学生の方4人にご参加いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日はデジタルフォルンカンファレンス2025で開催された学生ピッチコンテストフォルンチャレンジに参加された皆様をお迎えいたしました。それぞれもいい意味でのニッチを突き詰めていて、こうやりたいとか好きが熱量になってちゃんと形になるところまで行って、ピッチもこう立派にこなされていて、なんかとってもこうなんて言うんでしょうね、熱量をいただいたというか、もっと私も仕事頑張ろうと思えてしまいました。好きがあるっていうのはやっぱり強いですよね。本当に4方とも今後も応援していきたいなと思いました。ありがとうございます。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。